皆さんこんにちは、ナビゲーターの錦織圭です。
こんにちは、アシスタントの滝川クリステルです。
訂正します、柳田敦です。
南京子です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、南さん、
はい、
やってきましたけれども、ね、我々のコンビも初めての方ばっかりだと思いますけど何なんだこの人たちというふうに思われてると、ね、ですよね、思われてると思いますけれども、これはですね、
はい、
まあ、大野靖さんの書かれた、
はい、
十神絵見た目、
はい、
神につながる究極の言霊と、
はい、
いうですね、まあ、書籍の、まあ、無料ダウンロードに、
はい、
ご登録いただいた方々にお送りしている動画になります、
はい
はい、もうね、多分ご覧になっている方、うん、お読みになった方もいらっしゃると思うんですが、はい、今回ですね、まあ、この本、まあ、すごい内容書かれてますけれども、まあ、これについてなんとですよ、なんとこのどこかに大野さんがいらっしゃいますので、
はい、なんとこの画面の中にはお姿は見えませんが、は
い、多分農作業されてると思うので
しらっと
大野さんに、
はい、
まあ、作者である大野さんにいろいろこの本について聞いてみたいと思います、
はい、
はい、では大野さん読んでみてください、
はい、大野さん
はい、こちらにいます、
はい、
はいって答えてほしかったな
今そう答えようか迷ったんですけど、またうちの社員から軽率な
怒られてしまう。そうですね、
はい、
もうね、怒られるのは僕と南さんだけで十分じゃないかなと思いますが、あの大野さんですね、まあ、ちょっと隣に、はい、いらっしゃるんですけれども、はい、まあ、本当にあの非常に、まあ、うん、実際はですね、あの、まあ、言葉言霊における、はい、まあ、本当にすごい研究されている、うん、そしてまたその養殖に疲れてらっしゃるということで、まあ、こういうインターネットのような不特定多数の方ご覧になる、うん、映像ではですね、お顔の公開を控えさせていただいております、
はい、
ですが実際に本当にあのこの書籍書かれたのは大野さんですし、
はい、
隣にも いますよね。
確かに
大野さん、ちょっと手を伸ばしていただくと、あ、
いました、いました、いました、
はい、同じ場所で撮らせていただいてますね、
はい、
いや本当にのどかな原風景ですけれども ね、
はい、
気持ちいいですね、小野さん。
やっぱ原風景ってのは本当にこう心のふるさとっていうんですかね、
はい、
まあ、リラックスできる場所っていう、まあ、意味があろうかと思いますけど、
はい、
はい
はいはい、ということで、まあ、僕たちは、まあ、小野さんとも、そして、まあ、その所属されている組織とも、ね、ずっとこういろいろ仕事をさせていただいているんですが、今回あの、ね、初めて今回この本で知った方もいらっしゃると思います、
はい、
でいろいろね、ちょっとこの本について聞いてみたいと思うんですけれども、はい、南さん、いきなりですけど、
はい、
聞いてみたいことありますか。
いや、あの私、まあ、今回に限った話ではないんですけど、
はい、
この言葉にすごく意味がある、言葉っていうのはその、はい、なんていうのかな、例えば鉛筆とかそういうことじゃなくて、一文字一文字に意味があるっていうことを全く知らなかったというか、
はいはい、
そもそもあれは大学だったか、あの一つ一つの文字には意味がないと、いくつかの文字があの合わさって、それで初めて言葉としての意味を持つんだっていうようなことを教えてもらった覚えがあるんですね、
はい、
でも一つ一つの文字というか、一つ一つの音にもちゃんと意味があるっていうのが衝撃でした。
小野さん、そのあたりどうですか。
そうですね、結構あの今おっしゃったようなあのご意見というか、うん、あのこういうふうに思いますけどもっていうことをね、皆さんおっしゃるんですが、あの、まあ、そもそもあのこの日本という国にあの言葉とは何かという教えがですね、本来はあったんですが、まあ、それが全部あの消されてしまったっていうんですかね、あの亡くなってしまったっていうことが原因で、あの言葉の一音一音を、まあ、軽視するっていうんですかね、あの、まあ、そんなにこう重要視しないっていうことが、あの、まあ、ずっとこの長い期間ですね、
うん、
あの起きていますけれども、あの本来その言葉っていうのはですね、例えばあの日本語のあいうえおっていう言葉がありますけども、
はい、
その言葉がどこから生まれているのかというと、地球から生まれているんですよね。
地球から、
はい、はい、このあいうえおっていうのは通常母音って言われますけども、はい、あのこれは世界中のですね、 どの言語をとっても必ずこの語母音、はい、もしくはそのうちの3つとかですね、必ず入ってるんですよね。ですからこの1音1音がまず地球から生まれてるっていうことが分かりますと、言葉というものが単に自分がこうあーとかいいとかって言ってるんではなくて、その度ごとに地球と共鳴してですね、こう出してるんだってことが分かると思うんですね。
なるほど、そうすると、一つ一つの言葉っていうのを大事にしていかなきゃいけないということだと思うんですが、それはある時に消されてしまったというか、本当に言葉大事なんだよということは、教えはあったけれども消されてしまったということなんですが、それはやっぱあれですか、戦争とか GHQ とかそういったものなんですかね。
そうですね、実はこうかなり以前に本来的な言葉の情報とかですね、原理の教えっていうのは消されてしまった経緯はあるんですけども、直近で本当にこうダメ押しで消されてしまったのが、第二次世界大戦の後にですね、GHQ によってこの原理っていう言霊ですね、
はい、
これを日本から消そうっていうことで、まずこの言霊という言葉自体が放送禁止用語になってですね、
知らなかった。
でまたこの言霊の日本でその当時の第一人者の方を米軍が殺したんですよね。つまり事故に見せかけてその方を亡き者にして、その方の家にあった言霊言霊の教えの書籍とか資料を全部奪っていって燃やしちゃったっていうのがですねありまして、でそれ以降言葉に対する重要性というものが一部このおじいちゃんおばあちゃんからね、
はい、
言葉が大事だって言われてるかもしれませんけども、はいはいはい、さらにこの根の深い真理ともいえるところは消えてしまったっていうことがですね、起きて、で今日はですねほとんどの人が言葉の本当の重要性を知らないと、
はい、
そういう状況にあるわけですね。
いきなりディープな話になってしまいましたけど、
私はもっと軽い話をしようと思ったんです。
こんな原風景でいきなりディープなことを教えていただきましたが、とはいえやっぱり人生は言葉の自らの言葉で決まるという、本の中にもありましたけれども、
はい、
やっぱそこは真実というか真理なわけですよね。
もうこれはもう真理以外の何者でもありませんし、なんというか宗教とかそういうもんでもないですよね。結局人が人を判断する時ももちろんその人の身なりとかいろいろありますけど、はい、何を喋るのかっていうところで、はい、実は判断してるわけですよね、
うんうんうん、
どういう言葉を持ってる人か、はい、もしくはどういう言葉を信念にしてる人かっていうことを人と人の関係の中で実は皆さんこう無意識的にもですね、
はい、
読み取っているわけですね。
確かにそうですよね。しこり系ですとか
言ってると、
この人ダメだねなるかもしれませんが、でもただ僕も多分なんで言えるかっていうと、本当にはいい人じゃないですかそれが分かってもらえるからというか、ね、それはあると思うんですけど、でもとはいえそういうふうに戦争とかねいろいろあって、でもそれだけ日本語とか日本人が持つ日本語のパワーっていうのを恐れてたっていうのも、裏返しじゃないですか、
はい、
いわゆる、
はい、
でもなんとなく我々日本人の中には言葉を大事にしなきゃいけないとか、言霊っていうのはなんかありますよね。
はい、多分それはこう日本人の個人個人の中の、遺伝子の中に、実はこう組み込まれてるっていうんですかね。あと実際私たちは日本語喋ってますんで、はい、実際喋っていて便利だなと思うところもありますし、そういった遺伝的な要素もあってですね、実は言葉って大事じゃないかなって感じる方も、いらっしゃるとは思いますね。
はい
はい、
やっぱり言葉にした口にしたことが現実になるとか、はい、こう昔から言われて育ってきましたよね。それこそその言霊っていう、はい、そういうのは多分日本人ならみんな思ってますよね、
のはずですし、南さんはねやっぱそういうちゃんとしっかりした、ご家庭というか、あるいはそのおじいちゃんおばあちゃんがですね大事なことを伝えてくれたと思いますけども、なかなか全体的に見ると、 まあ、そうでもなくて、
あのだんだんだんだんやっぱそういう、こうちゃんと教えてくれる文化とか伝統とかがなくなってきてるんじゃないかなっていうのは、やっぱり僕とかの世代で周りを見るときに親の言葉が汚いとか、うん、それを受けて子供の言葉も汚いとか、
うん、
まあ、そういうのはすごい感じますね。
うん、
うちは言葉は大事だよって伝えてますけど、ね、本当にその周りを見ると汚い言葉を喋る子供も多くなってますよね。
そうですね。あの結論的に、あの、まあ、人間っていうものはということで言いますと、もう言葉で作られますからね、
はい、
あのもちろん食べ物とか空気とか水ってありますけど、うん、あのそれはまあ切ってあんまりこう差がないんですよね、まあ、多少こうね、あの都会と田舎で水は違いますけども、で何が差をつけるかというと、その人の言葉、持ってる言葉ですよね、
はい、
あのそれがもう一番の差であり、まあ、それをもっと広げるとその人が持っている情報ってことになりますし、またあの心情って言いますかね、あのどういうあの気持ちで生きてるんだっていうこともありますし、まあ、それらは全部その言葉でできてるわけですね。
なるほど。でも言葉ってこう生き物って言われるじゃないですか。どんどんまた今も新しい言葉が生まれてきて、うん、自分の子供たちって私たちが使ってこなかった言葉を今使ってたりもするんですよね、
うん、
それによってやっぱりこう意識も変わってくるのかなってちょっと思いました。
もう全くその通りですよね。あのこれは結局あの日本だけでなくですね、もともと聖書の教えにも、まあ、初めに言葉ありきって載っていたりですね、うん、はい、あのいわゆるこうキリストが言葉で病気を治したっていうくだりが、まあ、出てきますけども、まあ、結局その言葉そのもので宇宙ができていて、またその言葉で病気すら治るんだと、うん、例えばあの看護師さんがですね、患者さんにあのやっぱあったかい言葉かけると長生きするって言いますし、
うん、
もうダメだっていうと結構そっちに向かっちゃうっていうことをですね、まあ、そういう医療関係の方は聞かれたことあると思いますが、そういうなんちゃらエネルギーではなくて言葉そのものが人間をもう変える、また影響を与えるっていうのは、これはもう本当にごく当たり前に起きてる現象なんですよね、はい、
なるほど、なるほど、はい、まあ、この本でもそうですし、まあ、小野さんたちがね、まあ、僕たちはまあよく、一緒に仕事させていただいてますけれども、やっぱりその言葉は大事っていうのは分かってるんだけど、それをどのレベルで理解するかっていうのはまたすごくいろいろばらつきあると思うんですが、うん、
はい、
まあ、今回ダウンロードねご覧になってる方っていうのはやっぱそれをすごく深いレベルで知っていただけるんじゃないかなというふうな思いがあってですね、
あ、はい、
まあ、今回こういうインタビューをのどかなところでしながら本には書いてないこともね、はい、含めてちょっと、2回にわたって聞いていきたいと思うんです、まあ、1回目は本当にあの、まあ、核心の部分は次回聞くとしてですね、はい、まず本当にまあ言葉は大事だよというところを聞いてきましたけれども、
はい、
まあ、その中でももちろん日本語っていうのがすごい力を持ってるっていうのもあるんですが、次はですね、
はい、
いよいよまあこの本をね読んでいただいた方はね分かるとは思いますけれども、まあ、本当にこの神につながる究極の言葉、言霊である、はい、この8文字の秘密に迫っていきながら、はい、うん、またそのポイントが先祖っていうのもちょっとすごくないですか、
ね、言葉に先祖が出てくるとは
どうですか、小野さん。
はい、あの今回ポイントはですね、あの、まあ、この本のポイントとも言えますし、また私たちが生きていく上でのこう指針というか、あの大事なポイントとも言えるんですが、あのそれはもう本当に単純にですね、先ほどの言葉とあと先祖なんですね。この2つを押さえとけばまずうまくいくんですね。
いや、これはね、言葉っていうのはちょっと分かってた方もいるけど、先祖ってなかなか、またそれは一緒でやっとも思わないじゃないですか、ね、僕にも今清水さんにも塩野さんにも、ね、先祖皆さんいますけど、はい、そこと言葉がまたくっつくっていうのがすごいですよね。
まあ、当然くっつきますし、まあ、先祖ということで言いますと、結局私たち一人一人は自分一人で生まれてきてるわけではないですよね。やはりこう両親がいないと生まれてきませんし、はい、そのまた両親がいないと生まれてこないですよね。ですから普通に生きてるとどうしても俺は俺はってなってきますけども、 あの元を正せばあの父親と母親が半分ずつ入った存在であって、あの私のものってのはないんですよね。
あ、なるほど。
あの父親母親からもらったものがあるっていうことで、まあ、もちろん子孫には自分が入りますけど、ですから私という存在を見る場合に私がどうだとかっていうのはあのこの先祖を含む広い視野から見ると極めてこうとんでもないあの考え方というか。
なるほど、
ええ、
そういう意味では上から見てて、ええ、何言ってんだっていう先祖も怒ってる場合もあるってことですか。
まあ、中にはですね、あの、まあ、成仏してる方はそうは思わないでしょうけどまあただ、まあ、怒っちゃう場合ありますよね。
俺がと言ってお前じゃないだろみたいな、
はい、ですからこの私っていうものをどう考えるかって結構重要ですよね。まあ、よくあの哲学的な考えでも私とは誰かとかね、まあ、ソクラテスが何時自身を知れって言ったりしますけども、で結局私とは何かというと、あの私のものは何もなくて、うん、あるのは先祖の集合体っていうことになるわけですね。
確かにそうです。
ですから例えば勉強ができるとすると、まあ、それはたまたま先祖が頭いいっていうことであって、あの自分が頭いいっていうんじゃないんですよね。あとスポーツができる、あるいはその武道が強いとかですね、いろいろありますけど、それ本人が強いんじゃなくて先祖が良かったっていうことであって、あの本人はただそれをもらっただけじゃないですか、だけど俺がすごいと勘違いするというのはもともとおかしい話なんですよね。まあ、あるいはそのいろいろ例がありましてね、顔がいいとか、ね、スタイルがいいっていうのも本人がいいんじゃなくてもらった遺伝子が良かったんであって、あの本人が別に偉いわけじゃないですよね。だけどもいいですか、皆さんそういった場合に先祖への感謝は全部忘れて俺がすごいになっちゃうんですよね、あるいは私が最高みたいに。
なるほど、
ただこれすごいもうなんというか逆転する発想というか、皆さんの一番の勘違いのポイントがそこにあるわけです。
確かに南さんよく自分がすごい自分
そうやって人を貶めるのは良くないですよ
そうですね。ただ例えばその感謝しても親にはまあ、ね、まあ、生きていれば特にあると思うんですけど、親のおかげでとかってよく、ね、両親のおかげでとか例えばスポーツ選手も言うと思うんですが、その先までってなかなかないですよね。
そうですね、まあ、もちろんあの自分の両親を大事にするっていうことですら今はこうしない場合があるじゃないですか、まあ、そういった意味ではそれ自体は非常にいいと思うんですけども、ただ一方でですね、両親に感謝するとすればその両親を産んでくれた人がいるので存在しますよね、と自然にその先にこう行きますよね。またさらにその先っていうにこうありまして、はい、でそういった存在が集まって自分という存在があるということですから、まあ、結果的に言うと自分というものをこう存在させてくれた存在全部に感謝するっていう状態に、まあ、やがてはなってくるわけですね。
いやでもそれはなんかこう神に感謝よりも分かりやすいという。
そうですね、
先祖って確かにね、先祖のおかげで自分がいるっていうのはありますから。なるほど、ということで、
はい、
ちょっとねこれ以上いくとどんどん深みに合わせていきますので飲む時間がこれ
大野さんがですよ
2回に分けてお届けしたいなと思いますし、次は、はい、まあ、その先祖と言葉、これをまたつなぐところを、核心に触れていきたいと思います。
はい、
第1回目大野さんありがとうございました。
ありがとうございました。